5.8 ページから13ページ、安全を守る正しいゴミの分別。8ページ、分別していないゴミで火災発生。建物3階の3つの窓から黒い煙が噴出して立ち上り、屋上部分に流れている写真が載っています。本年3月13日木曜日、不燃ゴミ処理場、太宰府市環境美化センターで、市内で回収された燃えないゴミ袋の中に混入していたリチウムイオン電池が原因と思われる火災が発生し、工場棟内の設備が損壊しました。リチウムイオン電池は衝撃や圧迫を加えると発火することがあり、ゴミと一緒に処理場に搬入されると火災につながる危険性があります。今回の火災の影響で燃えないゴミの処理が一部できない状況になりました。ゴミの処理機能が失われると受け入れを停止することにつながり、市民の皆さん全員の生活に多大な影響が生じます。これを教訓に正しいゴミの分別に協力をお願いします。9ページ、火災発生後の様子、写真が6枚載っています。1、火災が発生した環境美化センターの建物です。黒く焼けて巣が付着した窓や外壁が確認できます。また、建物の前や横の道路部分には巣が大量に付着しています。2. 黒く焼けて巣が付着した屋上の扉。 3. 炎で歪んだベルトコンベアー。 4. 黒く焼け焦げたダクト。 5. 階段に散らばった窓ガラスの破片。 6. 現場を見回る2人の様子。以上6枚の写真です。10ページ11ページゴミの処理担う人の思い。安全な市民生活のために、ゴミ処理場、環境美化センターとゴミ収集、それぞれの現場でゴミの処理を担う人たちがいます。今回の火災を受けて、日頃から地域で暮らす市民のために日夜ゴミ処理業務に取り組む皆さんに話を聞きました。ゴミ収集車をバックに作業服を着てヘルメットを手にし、横一列に並んだ4人の写真が載っています。向かって左から、太宰府市環境美化センター管理業者、有限会社 LCA 太宰府、堀田和弘さん。太宰府市委託ゴミ収集業者、有限会社太宰府清掃、柏木博和さん。同じく江川淳介さん。太宰府市委託ゴミ収集業者、株式会社アミニティ太宰府、原田修平さん。回収する人、捨てる人、どちらも気をつける。質問。最近、リチウムイオン電池による火災がありましたが、他にも事例はありますか？答え。太宰府清掃、江川さん、柏木さん。原因は断定できませんが、ゴミ収集中の発火はあります。作業員は注意してゴミを回収しますが、ゴミ袋の中身がすべて見えているわけではありません。それでも少しでも火災発生の確率を下げられるように気をつけて作業しています。一般の人だとゴミの出し方を迷うこともあると思います。だからこそ行政やゴミ収集を担う側が正しいゴミの出し方を周知していくことが必要ですし、市民の皆さんに知ってもらうことで、ゴミの分別に気をつけてもらえるとありがたいです。地域に広がる脅威。質問。火災事故が起きた場合、どのような影響がありますか？答え。アメニティ太宰府原田さん。作業員や住民が怪我をするリスクがあります。初期の段階で燃えている箇所をゴミ収集車から排出できれば良いのですが、火災が起きた場所によっては難しく、燃え続ける車を走らせたまま消防署に向かうこともあります。ガソリンに引火しないかヒヤヒヤして本当に怖かったです。道路が狭い地域では住宅に被害が及ぶ可能性もあるので慎重になります。 火が出ると消火のためにゴミを道路に広げないといけないこともあり、通行止めにして迷惑をかける場合もあります。施設のゴミ処理機能が止まる。質問。太宰府市環境美化センターで火災が起きた時の状況を教えてください。答え。 LCA 太宰府堀田さん。回収後ゴミを粉々にする破砕機という機械にかけていたところ、混入していたリチウムイオン電池が発火の原因となりました。破砕機にかける前に現場作業員の複数人が目視で確認しますが、どうしても小型の電池は見つけづらく、注意していても限界があるのが現状です。今回のように黒い煙が立ち上る光景を見たのは20年間この仕事をしていて初めてでした。そしてゴミ処理機能は現在も停止したまま、復旧には1年以上がかかりそうです。現代では様々なものに小型の充電式バッテリーが使用されています。改めて捨てるときに一度立ち止まって考えて、対象のゴミは回収ボックスへ入れてしっかり分別してもらいたいです。委託ゴミ収集業者の原田さん、江川さん、柏木さんが横一列に着席して質問に答える様子の写真と、環境美化センター管理業者の堀田さんが質問に答える写真が載っています。12ページ、安全を守る、正しいゴミの分別を。ページ ID 2352と42021。使用済みの電池は回収ボックスへ。火災の原因となる使用済みのリチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカド電池などの小型充電式電池をより安全かつ便利に回収できるように、市内の回収場所を新たに5箇所増設しました。回収場所、市役所2階環境課窓口、ベスト電機福岡太宰府店、ベスト電機アウトレット太宰府店。次の5箇所は増設した回収場所です。太宰府市環境美化センター受付窓口、太宰府市上下水道事業センター2階窓口、太宰府市総合体育館飛梅アリーナ1階窓口、太宰府市南コミュニティセンター、太宰府市文化ふれあい館1階窓口。回収場所に置かれた回収ボックスの写真が載っています。黄色にペイントされた金属製の缶に赤い上向きの大きい矢印が書かれています。矢印の中にはリサイクルマークが表示されています。また矢印の上部には乾電池は絶対に入れないでと書かれています。なお、膨張や破損、液漏れしている場合や回収ボックスに入らない大きさのものは、市役所2階環境課の窓口で回収します。小型充電式電池はどんなものに使用されている？リチウムイオン電池使用の代表例、モバイルバッテリー、デジタルカメラ、ビデオカメラ、電動アシスト自転車のバッテリー、電動工具、ワイヤレスイヤホン、ヘッドホン、加熱式タバコ、携帯型ゲーム機、ハンディクリーナー。ニッケル水素電池使用の代表例、充電式乾電池、コードレス電話機の呼気、電動歯ブラシ、電動シェーバー、携帯ラジオ、コードレス掃除機。ニカド電池使用の代表例、無線機、古い電動シェーバー、携帯機器、ラジコン。汚れが付着したゴミは洗いましょう。ゴミ処理場では火災の影響によりゴミ処理機能が現在も復旧していません。その状況でも市民生活に影響が出ないように人の手によるゴミの選別を行っています。汚れが付着したゴミは、ゴミ処理作業員の健康状態への影響や、悪臭、害虫、害獣の誘因へつながります。清潔な状態を保つために、可能な限り燃えないゴミの洗浄に協力してください。 汚れが付着したゴミの例、飲食用の瓶、缶、化粧品の瓶、香水の瓶、マニキュアや除光液の瓶、塗料の缶、調味料の瓶、ガラス類、陶磁器類など。処理のやり方。まず、蓋がついているものは外す。次に、中身を拭き取るなどして空にする。その後、水ですすぐ。スプレー缶は穴を開けずに完全に使い切って出す。13ページ。本当にあった実録4コマ劇場。2つの4コマ漫画とその説明が載っています。1つ目の4コマ漫画、1コマ目。作業中と表示されたゴミ収集車の前に2人の作業員がいます。ゴミの回収は危険がいっぱい。2コマ目、ゴミ袋の中におもちゃのロボットが捨てられています。捨てられたゴミの中身の全部は見えない。3コマ目、走行中のゴミ収集車後部から炎と煙が立ち上っています。ゴミ収集車に乗っている作業員2人。焦げた匂いがするぞ。住宅地だ、危ない。4コマ目、2コマ目のおもちゃのロボットが入ったゴミ袋が燃えています。燃えているゴミ袋を道路に取り出し、消火器で消火している様子です。あと一歩で爆発のリスクも。電池は回収ボックスへ。説明です。地域を巡回してゴミを回収する収集業者さん。一見外側からだけではわからない危険なゴミが紛れていることもあります。ゴミ収集車の運転中、火の気を感じる場面も。住民のいない場所まで移動して、火の原因に対処しました。一歩間違えると、車ごと爆発する危険もあります。二つ目の四コマ漫画です。一コマ目。二人の作業員がゴミを回収しています。燃えないゴミの回収日。二コマ目。収集業者さんが街を巡回し、次々にゴミを車に乗せていく。3コマ目、ゴミは環境美化センターに到着。作業員がゴミ袋を手に、何か匂うぞ、と言っています。4コマ目、中身の入った鍋、しかもガムテープが。しかめっ面をしたお供のタビットが耳と手を交差させ、NG と書かれています。説明です。燃えないゴミを回収していたある日、調理で使う鍋が捨てられていました。回収できるゴミなので、ゴミ処理場に持ち帰ると匂いが。ガムテープでぐるぐる巻きにされた鍋を開けると、そこには食べかけのカレーがびっしり。このまま処理していたら、ゴミ処理設備全体に被害が及ぶところでした。以上、安全を守る正しいゴミの分別でした。環境課ゴミ減量推進係、電話市役所内線361、ページ ID35065、担当は江越でした。